田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケイズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中とさんと竹見さんとリスナーさんと一緒に、まずはお待たせしました、このコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。こんな時間だから間違いなく日本一早いでしょう、はい、今日はですね、暑い日続きの季節になんですが、うん、日本最高気温の日です。89年前、1933年、昭和8年の7月25日に山形市で当時の日本の最高気温 40.8 度が観測されて、これが長い間日本の最高記録となっていたんです、うん、しかしそれから時を経ること74年、2007年、平成19年になって埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で 40.9 度を観測、うん、さらにその6年後、2013年の高知県で41度を観測、うん、そして4年前です。2018年の7月23日に埼玉県熊谷市で 41.1 度を観測して、これが日本最高気温の日となっているんですね。
なるほどね、
はい、塗り替えられ4年前になりました、はい、もうこいちゃなんですけれども、熊谷市って暑いところの代表みたいな感じで、ね、ニュースではよく取り上げられますよね、う
ん、でもなんかニュース映像でその市内に住んでる人たちのインタビューすると、なんか何でも日本一になるの嬉しいとかって言って、なんかこうまんざらじゃもない感じなんだよね。
わかるわかる、こちらもなんか微笑ましくなっちゃう。暑いんですけどね、危ないんですけど確かに。で、今日ですね、7月23日は二十四節気では大暑ということもあるので、うん、昔から暑い季節、暑い日とされているということなので。
なるほどね、
どうですか、暑いのと寒いの、田中とさんはどちらかというとどっちが苦手ですか？
どうだろう、昔は暑い方が苦手だったのかな、
あ、
夏は好きなんですけど、なんか暑いの耐えられない時ありましたね、一時期。
あ、そうですか。なんか田中とさん、私のイメージでは昔は暑いのは好きっていう感じがしちゃったんですけど、はい、なんかこうアウトドアって系でね
そう、今でも暑い方が好きかな。寒いとなんか凍っちゃいそうな気がしますね
竹見さんはどうですか？
もう私は圧倒的に暑い方が嫌ですよ、
昔も今も。
いや、これがねまた不思議なもんで、なんで10代20代の前半っていうか半ばぐらいまではあんなに夏って、暑い夏とかね、ウキウキしたのかなと思うけど、
多いですよね。
もうね、もう何十年も前から夏なんかもう全然なくていいと思ってる、嫌いだってさ、なんか冬ってさ、確かに寒いんだけど、あったかい格好してで家に帰ってきたら、こう結構暖房をちゃんとすると結構平気じゃない、
うん、
だけど夏ってその薄着をしても外にいたら暑いし、家帰ってきてエアコン入れるとこう暑さはしのげるけど、なんかもうずっとエアコン浴びてるとさ、頭痛くなってきたりさ、もう体の調子が悪くなってくるから、なんかねやっぱ夏はもう年々弱くなるね。
ただこうニュースとかの街頭インタビューで比べてみると、暑い日にインタビューをして気温のね話とか気候の話をしてると、みんななんかどこか笑ってる、ニコニコしてる感じなんですけど、寒いと笑ってないっていう、そういう
顔がこわばる、
そう、なんか暗いというか、どうしてもこう縮こまって下を向いてしまってっていう、インタビューのこの大きな違いがあると、暑い方が意外とみんな笑うんだなっていうのがあるんですけど、いや、過ごし方はどうですか、田中さんは。その暑い日、
どうだろう、水風呂、水シャワーとか浴びますね。
いきなり冷たいのバッと浴びちゃいます。
か、その仕事前にそうするとなんか気持ちよく行ける感じがしますね。
あ、武見さんは逆に、あ、逆にではないや、全然逆じゃなくなることありますか？
夏、
うん、
いやもう何にもないな。もう、
もうする気もしない。
もう本当
動く気もしない。
もうね、本当本当嫌。
あのラジオなんでもあれお見せできないのが申し訳ないんですけども、すんごい嫌な顔してますよ。よっぽど暑い部屋なんだなっていう。
いや本当でもね、なんで本当あの10代とかね、
なんか溶けそうですよ、武見さん。
20代あんなにね、夏ってはしゃいでね。
あれやっぱり
楽しかったんだよね。
休みが長いからじゃないですかね。
うん、なんか楽しかったよね。なんかね、ナンパとかね、海行ったりね。
そっちかい。だから楽しかった。暑さよりもそっちだ。暑さなんてどうでもよかった。
そうそう、暑さ関係ないの。
それをしなくなったからです。そうですかね。いや、ちなみにですね、うん、暑い日の世界記録ってどの国か大体想像つきます？
あの温度ってこと？
そうそう、気温。
あ、だからそれやっぱり東南アジアとか南米とか、なんかそういうところが暑いイメージだけど、
田中田さんなんとなくイメージつきます？想像つきます、
ね、あ、やっぱでも南米とかなんかイメージですよね。
だからインドとかさ、うん、ブラジルとかなんか暑そうな感じだけど、
世界記録、
うん、
アメリカのカリフォルニア州、56.7 度だそうです。56.7
度ってそんなになるの？
多分一番新しい世界記録なので塗り替えられ、これが今一番新しいと思うんですけど、熱いお風呂好きな人でも相当お水出さないと入れないですよね。
いやいやいや、だってね、
もう大体温度設定ないですよね。
あれだよね、なんか外出たらもう息できないんじゃないの？
でもあれですよね、湿度が低いんで。
あ、そうだ、それ言ってました。なんかね、あのつい最近もものすごく暑いのがもう当たり前の地域から旅行に来た方が、日本の暑さは全然違うって、湿度があるから。
まあね、確かにそうだね。
だから多分この 56.7 と日本の、例えばですけど最高気温のこの41度くらいだと日本のが辛いのかなって。
あ、でもね、それはね、本当もうカラッとしてる暑さだと、うん、
耐えられる、
そこまで耐えられない。もうやっぱ湿気なんだよね。
そう、湿気ですね。
あ、湿気嫌いですもんね。
湿気嫌い、ね、湿気親父って言われてますからね。
もう奥さんに言われてるって。
もうあの水、こう風呂場の近くの水回りとかもね、
もうクーラー背負ってなさいって。
いやいや、もう除湿機ガンガン回して、もう豆にもう水捨てに、たまったの水捨てに行ってとかやってますからね。
まあでも分かるけど、そこまでや。いや、これあの逆、これこそ本当に逆になんですけど、うんうん、最低気温、日本の最低気温は大体想像つきますよね。
あ、
暑ければ最低もありますよ、うん、
マイナス20度ぐらい。
これはですね、北海道旭川市でマイナス41度。
そこまで行くんだ。
そんなに。
だからさっきの最高気温が 41.1 度ですから、プラマイ82度くらい、すごいことね。ねえ、
でもロシアなんてすごいんじゃないの？ロシア、もっとあるか。なんか最低気温。だから今日本の話だけど、世界で行くと。
そうそう、世界行ったらもっとね、アメリカのこのね。
マイナス60度とかが、だってロシアとか結構普通にあったりするんですよ。
確かにね。いや、日本もこれ41ってすごいですよ。耐えられない 私。
いやいやいや、みんな耐えられない。そう、普通は。
ねえ、いや、今年も暑いですけど、天気予報ではその日の気温によってこう夏日、
うん、
真夏日とか言いますけど、これ皆さんご存知だと思いますけど、これは25度を超えると夏日、
うん、
で30度を超えると真夏日って言うんですけど、
うん、
35度を超える日は猛暑日って言いますよ ね、
うん、
そうですね、うん、40度を超えると何ていうか、
あ、40度超えると何ていうの、
これ私も知ってはいたんですけど、酷暑日なんて言うんですけど、これ正式なもんじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。なのでもしかすると酷暑日なんていうのを私も聞いてたので、正式に使われてるのかなと思ったら、まだ違うって言ってるんですけど、これだけ異常気象が続くと酷暑日、これ正式に決まるかもしれないですよね。
そうね、そうそう、今まではなかったから ね、あれだろうけどね、
ありえるかもしれないですね、うん、もう地球どうなっちゃうんでしょう、ね、
いやいや、本当本当そう思う。
田中田さんどうなっちゃうと思いますか？
どうなっちゃいますかね。
そんな重たいねテーマ急に振られてもねっていう
なんか考えてくれるかなと。
本当にね、いや
なんかすごいプラス思考じゃないですか、田中アトさんって。
まあ。
ポジティブですよね。びっくりするくらい。
そうですね。はい。なんとかなると思ってますからね。
ヨギボーの中身出てもなんか明るくいそうですよね。
いやー、ヨギボーの中身出ると本当大変ですからね。
知ってるんですよね、田中アトさん。私全然知らなくて。
本当大変ですよ。もう本当大変だから気をつけてください。何とも言えないぐらい大変です、うん、
ちなみに中身の素材って何ですか？
なんかちっちゃい発泡スチロールみたいな
やつ。やっぱりくっつく。
くっつけますよ。もう本当やばいですよ。
それでも前向きに明るくねツイートされてましたもんね。ねプラス思考だなと思って。
なるほど、ね、
私だったら立ち直れないと思って高いのがそんな出ちゃったら、うん、ね、でとにかくこれ地球がどうなっちゃうのかなって不安ですけど、できることをやっていきたいですね。
そうですね。であとね、うん、ユキ、今日のは何の日、もう一つありますよ。
え、何？
あなたの誕生日。
やだ、触れた。
おめでとうございます。
23日ありがとうございます。フォーフォー、ね、
あ、そうなりましたか。
はい、年齢は言わないよ、フォーフォー、はい、いいんです、これも前向きに明るく参りましょう。
はい。
いや嬉しいな、なんかね忘れられてると思ったら覚えててくれて、さすが武美さん。
いえいえ、もう長いですから付き合い。
本当ですね。武美さん4月10日で過ぎちゃいました。以上、田中アトの今日はこんな日でした。ではでは、田中アトさん大変お待たせしました。本題がね、はい、すごい遅くなっちゃいましたけど今月はかっこいい和歌山のバンド、ドローイントゥディスオーダーという、ね、グループ紹介してくださっています。
はい、
今回は4曲目聞かせていただけるんですね。
そうですね、
うん、ではでは、はい、田中アトさんお願いします。
はい、それでは早速聞いてください。 Draw into Disorder で Away from You。
Thank you.
ドローイントゥディスオーダーでアウェイフロムユーでした。
はい、あの今回はなんかこう哀愁がある感じですね。
うん、あ、そうですね。
ね、うん、はい、なんかこう音がでかいっていうだけじゃなくて、なんかすごくなんかね、はい、うん、
そうですね。なんかやっぱきちっとメロのある曲とかもあるんで、そのずーっとグワーだけだとやっぱ疲れちゃうんで、
足の裏は故障倍くらいの低音だばっかりだとね、確かにね、
そうですね、
眠くなっちゃう。
うん、まだちょうどニューアルバムがね出たっていうことでね。
はい、もうやっぱ、はい、あの評判もすごいいいんで、アルバムの、うん、はい、本当バンバン売れるといいなと思ってます。
うん、
ドローイントゥディスオーダーのサードフルアルバム、はい、ウィアード、気になった方はチェックしてみてください。また16日にケイズドリームでライブ終わったんですよね。
はい、そうですね。
次の予定とかっていうのはまだあれですか。
次がいつだっけな、まあまあ今年また来ますね。
あ、そうですか。
結構来てくれてるんで、
うん、
そうですね、あの次はいつになるかちょっとまだ決まってませんけども、年内にはまた来ると思います。
じゃあまめにこまめにケイズドリームのスケジュールをチェック。
はい、大丈夫です。
和歌山から千葉へまた来るということなので皆さんチェックして足を運んでみてください。また千葉稲毛ケイズドリームのライブスケジュールはケイズドリームのホームページご覧ください。田中アートさん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長、こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今回も小池店長にクラブクロールではまだライブはやっていないけれども、いつか出演してほしいのよというアーティスト2組探してくださいました。紹介お願いします。
はい、1組目はジジムというバンドでございます。
はい、
6人組のバンド編成で、関東を、まあ、主軸としてやってるバンドで、まあ、楽曲がもうとにかくおしゃれですね。はい、もうシティポップみたいな流れを組みつつ、もう歌声もこう色気もあるし、サウンドもですね、まあ、すごくこう夜が似合うような、でなんかそういったこうシティポップ好きにはたまらない楽曲かなという感じでございます。はい、
それでは曲紹介お願いします。
はい、ジジムでマドラーです。どうぞ。スピークで刺した夕暮れの中、下にはこの憂鬱が結ばれてしまって、ロックアイスの代わりに嘘で固めたもので冷やして、瞬間的に愛されてみたり、無責任に逃げてみたり、そのコースターをこちらへ寄せておいでよ、溺れようか。マドラーで全部溶かして、溢れないくらいがいいの、今夜は窓で全部溶かして、溢れて溢れて溢れてしまう。グラスと踊らせて、グラス
ジジムでマドラーでした。
はい、おしゃれ。
そうですよね。
うん、いや声もいいね。
そうなんですよ。歌声もめちゃくちゃいいですよね。はい。
ボーカルのね、なんか色気あっていいよね。
そうですよね。
うん、アーティスト写真のイメージと曲調が全く違うので。
違いますね。
意外でした。ね、あのアーティスト写真はこれはあの二段ベッド。の前でこのちっちゃなテーブル出してみんなでパーティーみたいなお食事をして、しかもパジャマかな、うん、お泊り会みたいな感じで、
はい、
まるで学生の楽しい
この、うん、なんかあの下宿所みたいな
そうそうそう、
ね、
雰囲気なのに曲が始まった途端に全く違う感じだったので、
はい、
これは狙いなのか何なのかは魅力が、ね、感じますね。
そうね、まあ、ねやっぱ狙いなんでしょうけどね。うん、
ギャップみたいな。
なんか仲いい感じもなんかこう伝わってきますよね。
うん、
それはありますね。
はい、
うん、一組目ジジムでした。あ、さあ続いても小池店長にクラブクロールでいつかライブをやってほしいのよというアーティストの紹介をしていただきます。お願いします。
はい、続きまして、ウェルビーズというバンドでございます。
はい、
うん、こちらバンド、名古屋の5人組の、バンドで、まあ、楽曲的にはもう本当に青春パンクっていう感じでございます。もう2000年代初頭当初ぐらいの流行った青春パンクを本当に今復刻したような、そういったこう賑やかしさもありつつも、なんかどっかこう青春のなんかこう鬱憤みたいなのを晴らすような、なんかこう勢いみたいなのもすごくこう感じるバンドだったりするので、うん、なんかそれこそ銀杏ボーイズとか、だからガガガスペシャルとか、なんかそういったこうのが好きなのかなっていうちょっと匂いも感じつつ、そのまま勢いのまま、ぜひ盛り上げてほしいなという感じでございます。
うん、
それでは曲紹介をお願いします。
はい、ウェルビーズで風は鳴るです。どうぞ。
ウェルビーズで風は鳴るでした。風の音がするという鳴るではなくて、出来上がる、仕上がる、成功するの鳴るなんですね。面白いですね。風は鳴るでした。
はい、まあ本当ちょっとね、 懐かしいといえば懐かしい感じの青春パンクっていうね感じだけどね。
そうですね、もうなんか僕らからするのは懐かしいですけど、なんかでもやっぱ今の時代でいうとあんまりいないっちゃいないっすよね。
ああ確かにね、逆に今の若い子たちにしてみるとなんか新しい音楽って思うかもしれないね。
まあ、強いて言えばその遥か未来とかっていうところの流れを組んでるのかなとは思うんですけど、まあ、でもそんな数は多くもないと思うので、なんか改めて僕もこういうので育ってきたので、なんかまた流行ってほしいなって感じがあります。
確かにね、
はい、
なんかさっきね聞かせてもらったジジムとはね対照的でね、
だいぶ
もうライブハウスって感じがね
、はい、
いいよね。あとさ手元のアーシャを見るとさ、
いい、
真ん中のこうメンバーがこれパジャマ着てんのかな。
私も同じこと思った。
そうなんですかね。
えジジムから一人来たみたいな。
そうそう、なんかジジムと被るなみたいなね。
全員パラパラなんですよね。
そうそうそうそう、なんかね、
古着かと思えばパジャマかと思えばスーツもいるしみたいな。
そうなんだよね。
みんなそれぞれ自分のキャラクターがしっかりあって、それが統一されてなくて面白いですし、曲もいいし、
ね、
来ますね。
これ面白いね。
うん、
ギターのなんかメンバーの名前が音速の旬っていう名前だったので、
音速の旬
なんかそれをこう自分のまあバンドネームにしちゃうあたりとかも結構こうファニーな感じがして面白いなと思いますけどね。
確か
にね、うん、面白い。2組目ウェルビーズでした。今回も小池店長にいつかクラブクロールで、東京に来た時には渋谷のクラブクロールでライブをやってほしいのよというアーティスト2組紹介してくださいました。気になった方はライブラッシュのホームページをご覧ください。曲名とアーティスト名書いてあります。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこーい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。
ロックラッシュレディオ、続いてはストレコ。続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、今回はですねグーミーの一曲を聴いてください。グーミーはボーカル&ギターの平山真央を中心とした3人組ガールズロックバンドです。真央以外のベースとドラムがサポートメンバーで、まあこの1年同じサポートメンバーでね活動してきたんですけれども、まあ先月6月末いっぱいでですね、一旦そのサポートメンバーとの活動を終了しまして、今月からねまた新たなサポートメンバーを加えてですね、新生グーミーがスタートすることになりました。また8月からねライブを再開していきますので、新生グーミーに注目してください。それでは聞いてください。グーミーでグルーミー。
大人にはなれなかったよ。トラックの影は怖くてまだ何も変わってないさ。あの